岩手医科大学医の力、今週のテーマは鉄欠乏性貧血についてということで、貧血のお話ですね。伺うのは内科学講座血液腫瘍内科分野教授の伊藤茂樹先生です。伊藤先生、おはようございます。
おはようございます。
どうもご無沙汰でございました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、本日のテーマ、鉄欠乏性貧血ということで、どのような疾患になるんでしょうか。
はい、鉄欠乏性貧血とはですね、体内の鉄不足によって生じる貧血です。血液中には赤血球、それから白血球、そして血小板といった細胞が含まれています。このうち赤血球は全身の組織に酸素を運ぶ役割を果たしていて、赤血球に含まれますヘモグロビンというタンパク質がですね、酸素と結合し、酸素が血液に乗って全身へと運ばれていきます。このヘモグロビンを作るためには鉄が必要不可欠でして、鉄が不足しますとヘモグロビンがうまく作られなくなります。そうしますと結合する酸素の量が少なくなって、全身に十分な酸素が行き渡らず、動悸や息切れ、めまいや立ちくらみ、疲れやすいなどの症状が現れるようになります。貧血にはさまざまな種類が実はあるんですけども、最も多いのが鉄欠乏性貧血です。特に月経のある女性に多く、日本では20歳から40歳代の女性の約2割がこの鉄欠乏性貧血を発症していると言われています。
なるほど。それでは先生、原因はどういったものなんでしょうか。
はい、この鉄欠乏性貧血の原因にはですね、大きく3つ、分けられるんですけども、1つ目が出血によって鉄が失われること、それから2つ目は鉄の摂取不足、そして3つ目が鉄の吸収障害にあると言われています。
はい、
まずですね、出血による鉄の喪失なんですけども、最も一般的な原因として言われているのがこの出血になります。出血の原因には胃や十二指腸の潰瘍、炎症、がんとかポリープなどですね、はい、そういったものが挙げられまして、このような消化管からの出血は、主に男性や、それから閉経後の女性に見られます。また閉経前の女性では月経や、それから婦人科疾患に伴う出血が原因となることが多いと言われています。
はい、
から2つ目の原因としての鉄の摂取不足になりますけれども、こちらは偏った食事とかですね、それからダイエットで極端な摂食が続きますと、食事から十分な鉄分を摂取することができなくなります。特に成長の著しい思春期、それから妊娠中、授乳期には鉄分の必要量が増えるために鉄欠乏性貧血を起こしやすくなります。
はい、
そして3つ目のですね、原因である鉄の吸収障害になりますけども、食事から摂取した鉄は、胃酸によって吸収されやすい形になります。そのため胃炎や胃の手術後ですね、胃酸の抑制薬など、薬を服用している場合には胃酸の分泌が低下して、鉄が吸収されにくくなってですね、鉄欠乏性貧血を起こすことがあります。
なるほど。理由は一つだけではなくて、鉄の喪失、摂取不足、そして吸収障害と、大きく3つに分けられるということなんですね。では鉄欠乏性貧血の症状とはどういったものになりますか。
はい、全身に十分な酸素が運ばれなくなりますと、体内の各臓器がですね、酸欠状態に近い状態になるんですね。そのため動悸や息切れ、めまい、立ちくらみとかですね、あと耳鳴りから疲れやすいか、頭が重いとか、それから他の方に指摘されますけど、顔色が青白いよとかですね、あと集中力の低下などの症状が現れます。また鉄が不足することで爪がすごくこう薄くなってですね、割れやすい状態になったりとか、あと髪が抜けやすくなったり、肌のかさつきが出たりですね、あと口の周りや舌が荒れてしまう、から無性に氷を食べたくなるといった症状が見られるようになります。一般的にこのような症状は貧血が急速に進むとやっぱり強く現れまして、患者に進む場合には、あまり強く現れませんが、高齢の方の方がですね、若い方に比べると、症状が強く現れる傾向があります。 先ほどの氷を無償に食べたくなるというお話をしましたが、これはあの、まあ、摂食異常症の一つなんですが、異食症と言われる症状がありますね、まあ、異なる食の症状ということで、はい、まあ、例えばの氷をすごくバリバリ食べたくなったりですね、まあ、これが典型的な症状で、まあ、かつてはですね、髪の毛を食べたくなったりとか、あと壁紙を食べたくなるとかですね、全くあの栄養のないものを食べたりとか、まあ、そういった、食物以外のものをですね、口の中に入れてしまうともまあ言われています。
はい、
またあのよく眠気とですね、貧血の関係について関係あるんですかというご質問を受けることがあるんですが、まあ、眠気はあの特異的な症状とは言えません。またあの立ちくらみとかですね、失神もよく貧血と混同されることがありますけども、はい、まあ、これらも全く別物の症状となります。
実は経験がありまして、はい、階段、いつもはトントントントンとこう駆け上がっていたんですが、一段一段、本当に足が上がらないような感覚で、貧血と気づく前は心臓がおかしくなったのかしらとか自分で感じたり、あとはあのこのお話の中にはなかったんですが、 目が異常にこの下のところが真っ白になっていたり、あとは氷食いみたいに自分でですね、止められなかったです。
あ、そうだったんですか。
はい、で例えば何でしょう、ファミレスみたいなところに行っても、もう氷までこうジュースと一緒にガリガリ、見た目にもちょっと気持ち悪いかもしれないと思ったんですが、でも止まらなかった。確かにそういう症状思い当たりますけど、やはり氷を食べてしまうというのも症状にあるんですね。
そうですね、やっぱりあのちょっと舌炎って、まあ、舌の炎症を起こすことでこう焼けるように感じたりされる方もいらっしゃって、まあ、それに対してやっぱりこう冷やしたいというかですね、氷を食べると気持ちよくなったりとかっていうことで、まあ、無意識のうちにそういう症状が出ることがありますね。
もう治って気がつくと、なんで自分は氷を食べていたんだろうと振り返るぐらいなんですけどね。そうですか。さあ、その鉄欠乏性貧血なんですが、どうやって診断をするんでしょうか。
はい、この鉄欠乏性貧血の診断は、あの血液検査によって行います。貧血の有無はですね、血液中のヘモグロビン濃度を調べることで、まあ、分かるんですけども、貧血にはさまざまな種類があるために、まあ、一つは赤血球の数ですね、赤血球数、はい、そして赤血球の、まあ、大きさ、まあ、これもあの小さいものから大型のものまで、まあ、いろいろ貧血によって変わってくるんですが、まあ、鉄欠乏性貧血の場合には小型になることが知られています。赤血球の作り具合の指標である、まあ、毛状赤血球というですね、まあ、特殊な検査で分かるんですが、そういった、作り具合を検討したり、それから、まあ、実際に血液中の鉄の濃度ですね、血清鉄、はい、まあ、これが低下していればやはり鉄が足りないということを示唆します。また、総鉄結合濃といいまして、まあ、これはあの鉄と結合する、まあ、タンパクなんですけども、これが、まあ、増えてきたりしますね。そしてもう一つはあの、まあ、診断に極めて重要な検査として、まあ、血清フェリチンという、まあ、検査がございまして、まあ、これはあの体内のトータルの鉄の量を反映すると言われている検査で、これが低いということは、まあ、体の中の鉄量がもう非常に枯渇しているということを意味します。まあ、こういったものを調べます。
はい、
で一般的にあの診断なんですけども、まあ、先ほど言った血清鉄ですね、これが低いということと、それから、鉄と結合するタンパク総鉄結合の方が高値であれば鉄欠乏性貧血を強く疑います。また先ほど言ったあの血清フェリチンですね、
はい、
これはあの貯蔵鉄の量を反映して増減するんですが、まあ、低い場合には鉄欠乏性貧血しかないため、まあ、血清フェリチンが低値を示すと、まあ、この鉄欠乏性貧血が確定的となります。血液検査で鉄欠乏性貧血であることが分かったら、まあ、その原因を調べます。胃や十二指腸からの出血、それから女性では婦人科疾患に伴う出血によって鉄欠乏性貧血が起きている場合があるために、必要に応じまして検便や内視鏡検査、それから超音波検査などを行います。
はい、それはつまりこの次に伺う治療法にも関わってくるんじゃないかと思うんですが、ただ単に貧血であるかどうかだけではなくて、その原因も調べていくということなんですね。はい、さあ治療方法なんですが、早速伺いたいと思います。
はい、鉄欠乏性貧血では、欠乏した鉄を、薬で補充することが治療の基本となります。鉄の補充には内服薬によるものとそれから注射によるものの2通りがございますけれども、通常はまず鉄剤の内服を選択いたします。治療方法としましては鉄剤を毎日1回から2回服用してこれを約6ヶ月ぐらい続けていただきます。
はい、
貯蔵鉄を反映するフェリチンの値を参考にして、十分に鉄が貯蔵されれば治療を終了するということになります。
はい、
ただしですね、女性の月経過多が原因の場合には、閉経までですね薬を飲み続ける必要があることもあります。また鉄剤の内服が難しい場合とかですね、内服による効果が期待できない重症例などでは静脈注射で鉄剤を補充します。注射による補充は病院で行うため、頻回な通院が必要となります。出血を伴う病気が原因となっている場合には当然その病気に対する治療も行っていくことになります。
鉄剤内服時なんですけども、ちょっとこう具合悪くなったりした記憶もあるんですが、副作用というところはいかがですか？
そうですね、鉄剤内服時全く副作用出ない方もいらっしゃいますけど、
はい、
一般的には消化器症状が結構多いんですよね。で、例えば吐き気とかですね、実際吐いてしまったり、あと便通の方ですね、便秘になられたり、下痢など現れることがあります。で、鉄剤飲まれるとですね、患者さんお話しとかないとびっくりすることがあるんですけど、便が真っ黒けになるんですね。で、黒くなっちゃうので、どうしたんだろうということで不安がられる方もおられますが、これ鉄の色ですので、心配されないようにいただければと思います。消化器症状特に強い場合には、薬の剤形ですね、形とかそれから薬を飲む時間を変更したり、症状を楽にする、薬を使ったりしつつ、患者さんの負担が少ない治療を、進められるような対応をしてまいります。鉄欠乏性貧血の治療でやはり重要なのはですね、薬をしっかりと飲み続けることですので、医師は薬を飲み続けてもらうためにさまざまな工夫を凝らしておりますので、何か症状があったりする場合は気軽にご相談いただければというふうに思います。
はい、何かこう飲むのが苦手なので、例えば伊藤先生、注射をみたいなことというか、それは容易にしてくれるものなのか、注射はちょっとこう気をつけていらっしゃるのか、どういったものなんでしょうか？
ですね、基本的にはやはり内服なんですけども、飲み方の工夫というのがあって、基本的に食後に飲んでいただくんですけども、それで吐き気がある場合なんかは食中ですね、食事と一緒に飲んでいただくと、吐き気が軽減したりとか出なくなったり、あとは小児科で用いられる鉄剤でシロップがあるんですね。でそういったものはもう錠剤よりも人によっては全然吐き気なくなったりすることがございますので、そういった剤形を変えて、工夫しながらやるということになります。ただどうしてもそういった工夫をしてもですね、どうしても飲めないという方には、常駐用注射用の鉄剤を用いることがあります。そういった場合とかですね、あと急いで鉄を補充しなければいけない場合などに常駐をさせていただいております。基本的には注射の鉄剤よりは内服ということになります。で、こう注射の鉄剤ですね、頻回にやりすぎるとですね、鉄が今度体内に溜まりすぎてしまって鉄過剰症という状態になるんですね。で、この鉄過剰症というのはその余った鉄がですね、さまざまな臓器、特に心臓とかですね、肝臓に溜まってしまって、で心不全とか、肝硬変といった、鉄により臓器障害を引き起こす可能性があるからなんですね。鉄を入れれば入れるほど体内に溜まっていってしまうため、注射での治療を行う場合には、計画的にですね、こう何回までまずやって、検査結果を見てといったようなやり方で進めてまいります。一方経口薬は安全で、多少飲みすぎてもですね、吸収されなくなってくるので、あまり問題になることはないと言われています。
はい、例えば妊婦さんとか、
はい、
授乳中とかそういうお母さんたちはどうでしょう？
そうですね、妊娠中授乳中でもですね、内服の鉄剤は問題なく安全に飲み続けることができると思っています。はい、
あと一度伺ってみたいんですが、はい、よく巷でサプリメントで鉄を補給しましょう、はい、みたいな、たくさん鉄入ってます、 っていうのありますけど、どうなんですか？
そうですね、サプリメントでもやっぱりあの効果は見られることは見られるかと思います。ただあの鉄の含有量がですね、まあ、処方薬と比較すると少ないですね。ですから治療に時間もかかりますし、まあ、治療が必要なほどひどい状況であればやはり経口鉄剤の方が望ましいと言えると思います。
さて伺ってまいりまして、予防というのはこの鉄欠乏性貧血はできるものなのかっていうところはいかがですか？
はい、やはりあの鉄というのは体内で作ることができないものなんですね。あの基本的には食事からまあ摂取するということになりますので、予防にはですねバランスの良いまあ食事を十分にとることが大切になります。まあ、ちょっと細かい話になりますけど、食品中の鉄にはですね、まあ、ヘム鉄と言われる鉄と非ヘム鉄というまあ2種類の鉄があってですね、そのヘム鉄は肉とかまあ魚などの動物性食品に多く含まれていて、まあ、もう1種類の非ヘム鉄は野菜や穀類などの植物性食品にまあ含まれています。この非ヘム鉄はヘム鉄よりも体内で、まあ、吸収されにくいんですけども、動物性食品と植物性食品を同時に摂取することでですね、この非ヘム鉄の吸収も良くなるということになります。またあの鉄を多く含む食品ばかり食べていると、まあ、他の栄養素が不足してしまいますので、やはりバランスよく、まあ、食べるということが重要かと思いますので、まあ、その点を心がけていただければと思います。はい、またあの食事療法は鉄欠乏性貧血の予防にとても重要有用ですけれども、食事療法のみでまあ治療するのは困難ですので、すでにあの貧血を発症している場合には内服または注射による治療をまあしっかりと続けていただくことが大切となります。
はい、やはり基本的には食生活、日常の食事を大事にすることなんですね。はい、バランスよくということで、さああっという間に伊藤先生お時間となってしまいましたけれども、はい、鉄欠乏性貧血について本日のまとめのお話をお願いします。
はい、本日はあの鉄欠乏性貧血のお話をさせていただきました。検診でですね指摘を受けた場合とか、まあ、気になる先ほどお話したような症状がありましたら、まあ、一度医療機関受診していただいて、やはり血液検査をしていただくことをお勧めしたいと思います。特にあの成人のですね鉄欠乏性貧血では、まあ、胃潰瘍とかですね、それから胃がん、大腸がん、大腸ポリープなどが、隠れていることがございますので、まあ、原因の精査をしっかり行うことが、まあ、重要だと思います。
はい、伊藤先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。